ドラマ海原ひろみつの新境音。この番組はドラマ海原ひろみつがお届けする音楽情報番組です。ドラマーとしての視点で音楽の街川崎から全国全世界そしてあなたに音楽や楽器を楽しんでもらいたいと思いお届けしております。心境音とは心に響く音を伝えるをテーマに音楽で素敵な体験をしてもらいあなたの時間を豊かにしてもらうことを目的にしております。この放送は JR 武蔵小杉駅から歩いて3分武蔵小杉タワープレイスビル1階にございますサテライトスタジオより公開生放送をしております。またツイキャスでも同時生配信をしております。ツイッター内でドラマー海原もしくはアットマーク DRUM アンダーバー UNA で検索していただけるとこの空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもお楽しみください。はい、ということで今月も始まりましたドラマ海原ひろみつの新境音第7回目の放送になります。いやーですね、もうすっかり秋ということでですね、の暑い季節からちょっと過ごしやすい季節になったので今日はですね長袖で放送をお届けしてるんですけど、皆さんどうですか？服装とかね、そろそろ衣替えの季節なんじゃないかなと思ってるんですけど、まあそういうね、いろいろ変わる時期でもありますので、今日のね、放送をですね、ちょっとそういう何か季節の変わり目というところで、なんかね、いろいろ話ができたらいいなと思っております。もちろんドラムの話もしてきますよ。そういう感じでですね、いろいろな変わる瞬間って皆さんあると思うんですよね。季節の変わり目で。そういうところのね、お話をね、聞きながら、あんなことあったな、こんなことあったな、というふうに思いながら、今日も1時間聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ではですね、まずは、前回のゲスト。前回のゲストですね、アイラビッツのドラマーのね、雄大くん。雄大くんのバンド、アイラビッツからですね、一曲。お届けしたいと思います。それではお聞きください。アイラビッツで DKG1。 ラのあなたの夢を応援するワンポイントコーナーでーす。ということでですね、ここのコーナーはですね、僕はですね、プロデューサーとして活動もさせていただいてるんですけど、こんなことをですね、さらっと盛り込んでやってますよというところですね。今回は分かりやすく、答えをですね、こういう意図があってやってるんですよっていうものをですね、ちょっとした心理テストじゃないんですけど、ちょっと質問に答えたら自分ってこういう人間なんだというのが分かるクイズですね。まあ心理テストですね。それをちょっとですね、やっていきたいなと思います。今回やるのはですね、まあ自分がどんなことに興味があるのか、こういうことをですね、知っていると、ああ、俺こういうのね、興味ないんですよっていう人多分あると思うんですよ。例えばドラムやってるじゃないですか。で、ドラムやってる人に、もうスティックこれめっちゃいいよね、このスティックめっちゃいいよねって言うんだけど、実は相手がギタリストだった。そのあんまりこれ、スティック言われてもな、そうね、まあまあ、良いだろうな、ぐらいな感じで、思うと思うんですよ。で、そういうすれ違いってね、やっぱ音楽やっていくと、やっぱ大きな壁になってくるんですね、実は。それをお互いに理解できると、いや、そのピックってさ、すごい使いやすいんでしょ?とか言ったらね、話が早いと。で、心も、通じ合えるようになるということですね。今回は、主要な、興味の何うち何がある興味あるのかなっていうのをですね、ちょっとね、分かってしまうという心理学的なところの要素をですね、ちょっとやっていきたいなと思います。それで全部で5つの質問やります。もしね、メモを取れるっていう場合はですね、メモを取っていただいたらいいんですけど、これで自分自身がどんなことに興味があるのかっていうのが分かりますので、ぜひ一緒に考えてみてください。それではですね、まず最初に質問の一つ目ということでしていきたいと思います。じゃじゃん。まずですね、あなたが好きな飲食店について考えてください。何が特に思い浮かびましたかということで、5択です。5択やるので、その中の一番近いものを考えてくださいね。まず A、お店の店員さんや店主のことや一緒に行った人のことを思い浮かべましたという人は A です。 B、 最寄りの駅やロケーションのことを思い浮かべたんですよっていう人は B です。そして C は、まあ調度品とかですね、料理やドリンクそのものを考えてしまった、これ C の人ですね。で、D の人。まあ、このお店ならではできる体験?なんかこう、アトラクションがあったりとか、そういうところに行ってて、そういうことをふっと思い浮かんだ。とか、いうことですね。そして E。お店の歴史とか、レシピとかね、なぜか、という理由を思い出してしまった。さあ、どれが当てはまるでしょうかね。 A、B、C、D、E とありましたけど、質問の1個目、あなたが飲食店、まあ、あなたが好きな飲食店について考えてくださいという質問出ましたね。選べましたか。では次、質問の2個目に行ってみたいと思います。あなたが旅行をするときに何を目的にしますかということを考えてみてください。これも5択ですよ。では A です。一緒に行く人との思い出作りとか、まあ、旅行先での出会いを目的にしたいんです。 A ですね。一緒に行く人との思い出作りとかですね、旅行先での出会いを目的にしたい、これが A です。では B、いきますよ。 B はですね、どこに行くか、行き先がとにかく大切、どこに行くか行き先がとにかく大切、これが B です。そして C、何が変えるのか、何を見れるのかがとても重要です。何が変えるのか、何を見れるかが重要。これが C ですね。そして D です。アクティビティや何が体験できるか、これが大切な目的となっています。D の人は、アクティビティや何が体験できるかが大切。それが目的になっているっていう人ですね。そして最後 E ですね。歴史的な背景とか、まあ生産、まあ生産量、まあ日本で何番目に大きいとかさ、一番目にでかいとか、まあ、すごい高いとか、そういうところにやっぱり注目したって興味がある。これが E です。二つ目の質問、選べましたか？これね、後でね、ラジオブログでも書きますんでね、ぜひ、聞き逃したということはね、ぜひ聞いて、後でそこでもチェックできますので、では、次の質問の三つ目、いきますよ。あなたは何を相手に、するのが好きですか？あなたは何を、まあ、相手に対して仕事をするのが好きですか？っていうことですね。A、いきます。A は、接客など人に関わる仕事をしたいんです。うん。接客とか人に関わる仕事をしたいんです。というのが A です。B、勤務地がどこにあるのかが大切。もうどこで働くのかということですね。うん。まあ、家からね、徒歩1分のところに行くのか、それともなんかこう、セレブなところで私は働きたいのかとか、まあそういう意味ですね。どこで働くのか大切っていうことです。そして C ですね。仕事として手に入れられるものを重視する。うん。いや、その仕事をしたら何が得られるのか。これが大切だという人。これが C の方ですね。そして D。どういうことができるのかに興味がある。要は体験ですね。この仕事をしたらどういうことができるのかな。どういう体験ができるのかな？これをとても重視する人は D です。そして E ですね。情報やデータ。これをですね、相手に、こういうことを相手に仕事をするのが得意だ。要は事務系の仕事でとか。うん。私はね、パソコンを向かってやってるんですとかね。データ集めるのが得意なんですとか。そういうことを目的に仕事をするのが好きっていうことは E ですね。選べましたか？三つ目の質問。では、次の質問行きましょうね。質問の四つ目。人生の大切な経験トップ10。トップ10ですよ。これについて思い出すとき、特に何がお気に入りなのか。ということですね、これ。人生の大切な経験トップ10について思い出すとき、特に何がお気に入りなのかというのをちょっと考えてください。で、5択いきますよ。まず A。人に関することを重視するみたいです。人に関すること。大切な経験ですね。人に関する経験。これをとても大切にしますと。誰々と何かやったとか。思い出がね、何かね、一緒にやったとかね。そういうことですね。これが A です。B。場所に関することが、とにかく関係しているようです。この場所での思い出みたいな。例えば今日で言えば、僕、サテライトスタジオで放送してます。これがとてもね、いい思い出なんです。っていうようなことですね。そして、C。いきますよ。で、まあ、物品や物事に関して、気に入ることが多い。私ね、これね、いいんですよ。この、もう、このアイテムが最高なんです。っていうようなことですね。そういった経験。うん。満足した。これが、ね、満足するアイテムなんです。っていう部分ですね。これが C です。そして D ですね。行動や活動について考えると気分が上がる。うん。こういう経験がトップ10の中で特にお気に入り。うん。まあ、行動や経験。まあ活動とかについて。まあ僕で言えばドラム叩いて、まあ全国ツアーやって、もうこれもマジ最高みたいな。そういうことですね。こういうことが特にお気に入りという方は G ですね。 そして E、 情報やデータに関することを重視しているようですね。何かを調べたりとか、あ、これをね、調べた時のね、私最高でしたねとか、データ集めるのね、本当に楽しくてね、もうずっとこれだけできるんですよっていうようなね、人は D になりますね。さあ、選べましたか？では次いきますよ。あ、そうですね。で、選んだらまず自分が A、B、C、D、E とどれが一番多かったのかっていうのをちゃんと把握した上で聞いてください。今回はですね、もう最初に言ったんですけど、興味、自分がどんなことに興味があるのかっていうのが分かる、そういった診断だったんですけど、 A がですね、 A が多かったっていう人、これは人重視の考えを持っているという方です。もう誰とやるのか、誰と、いわゆる人ですね、人のことをとにかく大切にするというのが A を多かった人です。なので、この A が多かったという人はですね、どこでやるかとか関係ないんですよ。もう誰とやるのか、誰と一緒に行くのかと、そういうことが大切なので、話すときはですね、俺とやろうよとか、人なんですよ。あの人とさ、一緒にできるしさ、っていうふうに、人を中心の主語として伝えてあげるとですね、すごく話を聞いてくれるようになります。なので A が良かったなっていう人は、逆に言うと、人、誰とやるのかっていうのをね、俺に喋るときは大切にしてほしいんだよね。っていうことをですね、相手に伝えてあげると、自分も気分が良くなりますね。で、次に B。B が多かった人。これ場所重視の人ですね。もう、ライブやるんだったら、やっぱり、川崎のクラブチッテでやるの本当最高なんですよ。っていうような感じ。でも川崎 FM、このサテライトスタジオで放送してるね、この場所がとっても大切なんです。なので、いや、サテライトスタジオでやるんだったら、行きますよ、行きますよ。っていうような感じですね。とにかく場所が大切。という人なので、逆に、もう、こういう、場所でやるんだったらぜひ呼んでくれよっていう風に周りに自分のことをアピールするといいですね。なので B の人は場所重視だと覚えておいてください。そして C が多かった人、うん、これはですね、物事を重視する人ですね。なんで、あ、このスティック最高だね、このスティック手に入るんだ、じゃあそこでしか手に入んないのって言ったら行くしかないってなります。うん、なので、もしね、そういう自分がそういう人だっていう場合は、周りに自分のことは物で釣ってくださいと伝えてあげましょう。これがあるから行くよって言ったら、行く行くって言ってもね、いいと思います。なのでですね、この物事重視っていう人がね、 C の人ですね。そして D の人は活動重視になってます。どんなことをやるのか、うん、今日は僕は言うとね、サテライトスタジオで生放送でラジオを喋ります。うん。こういうことですね。どんな活動をしてるのかって。それがとても大切なんですね。生放送でラジオやるから、やるわ。っていう形です。今日は、あそこでライブをやるわ。っていうね。ライブが大事なんですよ。っていう、うん。活動重視ですね。そういうことをね、大切にしてるときは、今日あそこでね、何々やるんで行こうよみたいな感じの人はね、ぜひそういう風に自分には伝えてくださいと言ってあげましょう。うん。今日みんなでね、スタジオ入って練習するからねって言ったらね、もう、やるやるってもう即言いますからね。そして最後、E が多かった人。これはね、情報重視の方ですね。もうこれどんな情報をやっぱり提供してくれるのかっていうのがね、すごく大切になります。もうデータがあって、まあ、こういうことがね、本当にね、集まってるんですよ。このデータ分析をやって、これをね、一緒に見たいんですよね。この情報はほら、すごくいいでしょ？これあったらさ、本当にこんな人がいるの？とかね、データがある人。これがね、楽しくなるんですよ。なので、E が多かった人は情報重視なんで、ぜひこれをね、 自分はこういう人なんだなというふうに理解ができたらですね、これはぜひ周りの人に言って自分をうまくテンション上げるように活動できるようにですね、そして周りの人にもう今日言ったこのフィルター的なね、この質問をですね、周りの人にやったら、あ、この子こういう人なんだと思ったら、じゃあこういう風な喋り方をしたらこの子のやる気めっちゃ上がるわってなりますんで、ぜひぜひ使ってみてください。これはね、ラジオブログでもね、また後でお話しして、いきますので、ぜひ活用してみてくださいね。以上がうなのあなたの夢を応援するワンポイントコーナーです。それではですね、ここで一曲聴いていただきたいなと思います。エンプレスで定め。ドラマーズジャパンということでですね、先ほどは、僕がサポートしているエンプレスというバンドの運命を聞いていただきました。ここからはドラマーズジャパンということでですね、僕がクラブハウスで、モデレーターで喋らせていただいているドラマーズジャパンというルームがあるんですけど、そこでですね、質問受けたりとか、こういうことを面白い話題だったねっていうのがいくつかあるんですよ。そのことをですね、ラジオでもあなたに共有していきたいなと思っております。今回のですね、テーマとしてはですね、これはですね、来月のゲストにもちょっとつながるんですけど、ドラムのチューニングとかそういう話ですね。どういうことをみんなしてるんですか？どんなアイテムを使ってるんですか？っていうのをですね、これ興味深いなという話ですね。一時期盛り上がったんですよ。なので、今回は私がやって、いろんな方法あるんですけど、今回は私がやっているドラムのチューニングのアイテムであったりとか、方法についてとか、それについてちょっとお話ししていきたいなと思います。そもそもですね、どの部分の話をするかというと、やっぱりね、みんな一番気になるのは、スネアっていう、みんなね、ほとんどドラムの人が一番最初か二番目に買う楽器ですね。で、一番多い楽器でスネアというものがあるんですけど、それのチューニングについてですね、あとは使ってるヘッドの種類について、それを変えたらどうなるのかなっていう風な話とか出るんですよ。それについてもね、ちょっと話すんですけど、実際にチューニングっていうところで言うと、銅の素材であるとかですね、そういうところって結構大きくなってくるんですね。で、僕の場合は青銅輪っていうすんごい重い金属のね、スネを使ってるんですよ。そのグレッチっていうメーカーなんですけど、そのメーカーのホームページ見たら一番重いスネアですって書いてあった。そういうスネアを使っていつもね、ライブハウスの人とかスタッフさんがね、 いつもね、もっと気合入れないとダメなんだよねって言われる、そういうスネアなんですね。多分ね、10キロはあるんですけど、まあすごいね、どっしりとした音になるんですけど、そういうすごいどっしりしてるものっていうのは、すごい中音域が、僕の感覚なんですけど、結構出るんですよ。なのでスネアのヘッドとかはライトなものを使うようにしてます。ライトなものっていうのは、まあそのままの通りヘッドにライトって書いてあるんですね。うん、そういうものを使うとですね、広がり、高音の広がりがなるようになってですね、ふわって開がってですね、で今流れてるこれ、まあ僕がプロデュースしている週刊少女ロックっていうバンドなんですけど、この今言った僕のスネアを貸し出してレコーディングしたやつなんですね。でこのスネアもライトなヘッドを使ってるので、こういう音なんだっていう感じでね、これほとんどいじっている音じゃないので、こういう感じになるんだっていう風に聞いてもらえるとちょっと面白いかなと思うんです。あとは金属のね、ガンカチンカチンっていう音が鳴るんですね。そういう場合っていうのはよくあるものっていうのはミュートするんですけど、まあガムテープでミュートしてるとか、でガムテープをロール状にして、でそれをペタッと貼るとか、あとはティッシュをね、ガムテープで貼り付けるとか、いろいろあるんですけど、僕はですね、100円ショップで売ってる耐震ジェル、これをねペタッと貼ってます。これがね意外にいいんですね。でもちろんドラム用のジェルってあるんですけど、そういうそれだとね、まあまあそれなりにいい値段するんですね。まあもちろんそれをドラム専用のものっていうの理由がちゃんとあって、ちゃんといいやつなんですよ。いい効果もあるんですけど、そこまでなっていう時はですね、ぜひ100円ショップ行って使えるものいっぱいありますので、あとはですねクリップ的なものとか洗濯バサミとかですね、いろいろね使ったことあるんですけど、これ結構面白いんです。で何がそのミュートをするといいのかっていうとですね、高音域がいい感じで邪魔にならなくなるんですね。でそういうところをクッとカットしてあげると、音響さんがですね音作りしやすいので、でライブとかでもすごいスッキリとした音にしてくれやすくなったりもするんですね。ぜひ試してみてください。以上、ドラマーズジャパンのコーナーでした。それでは CM の後はお待ちかねのゲストのコーナーになります。
今私たちにできること、
必要なものが手に入ることが幸せなことだと気がつきました。だから買い物も必要な分だけ。
冷蔵庫に隙間ができると節電にもなるしね。
JCBA。
あ、停電、携帯が充電できない、情報が何にもわからない、どうしよう。
そんな時こそラジオ、いざという時に備え電池で聞けるラジオを用意しましょう。今お聞きの川崎 FM ほか神奈川 FM ネットワークからのお願いです。
ドラマーさんいらっしゃ
ー
い。ということですね、ここからはゲストのコーナーということで、もう早速ね声をね張り上げていただきましたけど、早速紹介したいなと思います。
はい、
本日のゲストはドラマーまよちゃんで
ー
す。
はーい、ありがとうございます。まさかの一人でお呼ばれしました。
はい、それが狙いですからね。
本当に本当心臓が破裂しそうだし、脳みそがパチパチ言っております。
はい、もうこのコーナーはね、まさにね普段で喋らないドラマーを呼んでピックアップしようっていうコーナーなんですよ。
恐ろしいコーナーだね、本当にね。
そんな恐ろしいっていうね、うん、コーナーですけど、うん、早速ねリスナーの方に、はい、ドラムのまよちゃんってどんな人なんだというところでね、分かんないと思うんですよ。
頭が悪い。
うん、自己紹介をねまず、
あ、自己紹介をね、そうですね、そうですね、は
い、お願いしていいですか。
はい、アザゼル MDMS、 あとジキルロの上でドラムを最近は叩いております、大森まよと申します。 どうもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。めっちゃいい天気、もうテンション最高だね。
いい天気だったね今ね。
めっちゃいい、今頭悪い感じだったね。
やばいね、ドラマだから。
やばいやばいやばい。いや、そんなことないんですよ。いや、合わせたんだよ、まやちゃん
に。ありがとう、ありがとう。
本当にね、まよちゃんとはね、うん、実は古いんですよね。
そう。
でも、急接近でね、仲良くなったのって、ここ数年のところだよね。
そうだね、うん。そうだね。
実はもう何年ぐらい前から知ってるんだろうっていうぐらいで。
うん、
前のバンドの時から知ってるかな。
あ、そうかも。
そうかも。
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 そうだ。
そうだ。でもその時あんまり喋ってなくて、
うん、
ね、なんかそのまあ割とフリーに近い状態になってから喋り始めたような感じするもんね。
うん、確かに。
うん、
でしかもあれだ、私がパソコン買おうとしてた時に、うんうん、パソコンのアドバイスもらったよね。
あ、そうだね、確かに喋った、
うん、そう、なんかサーフェスがいいよっていうのを教えてもらって、そっからうなさんのことを私はしばらくサーフェスって呼んでました。
知らなかった。
呼んでたよ。
そうです、僕が使ってるパソコンはね、サーフェスって言うんですけど、
そう、最高だった、
ね、よかった、
よかった、
よかった、
そう、毎日稼働してるよ今。
よかった、
ありがたい。
まあね、そんなね、じゃあ今日はサーフェス、いや、うなって呼んでほしいんですけど、
うなさん、
うなさんとぜひ呼んでくれればね、うん、嬉しいなと思うんですけど、そんなね、まよちゃんね、うん、今日はね、根掘り葉掘り聞いていこうかななんて、
はい、
普段そんなこと喋んないでしょっていうようなね、そんなこと思ってたのっていうのをね、どんどんね喋っていこうかなと思っておりますよ。
はいはい、
いいですか、
よろしくお願いします。
はい、そんなね、まあ、いつもこれゲストの方にいつも聞いてるんですよ、
うん、
ドラムってなんで始めたんですかっていう、うん、
それな、
それ、
いや、そうなんですよ、
うん、
そう、私もともと、
うんうん、
物心ついた時にはもうピアノを習ってて、
お
お、そう、お父さんお母さんがピアノ教室に通わせてくれてて、
いいじゃないですか、
そう、音楽やってて、
うんうんうん、
でその後小学校で和太鼓かっこいいからってやって、
おお、和太鼓やってたの、
そう、でその後中学校に入るときに、
うん、
本当は剣道部に入りたかったんだけど、うん、
剣道部に入りたかったの。剣道部だった。
マジ超憧れなんだけど、剣道部すごい羨ましい。
物心ついた時から剣道やってた。
あ、もう最高じゃん。
で、剣道と入れ違いで音楽をやったね。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
ああ、私はそう、剣道の防具は買わずに、
うん、
そう、吹奏楽部のスティックを買っていただき、
棒だね、同じようなもの、そうね。
だいぶ短くちっちゃくなっちゃった。そうそうそう、
しかも二刀流になったね。
本当だ。そうで、そっから吹奏楽でパーカッションやり始めて、
うんうんうんうん、
そうで、まあ、その、まあ、流れというか、なんというかで、
おう、
まあ、ちょっとまた詳細はあんまり電波では言えない感じの内容なんですけども、
はいはい、まあ、そこは言わなくていいですよ。
先生、お母さんに怒られちゃうから。
ああ、そういう、それはね、お母さんとの関係が悪くなるという。ぜひお母さんとは仲良くしてほしい。
いや、ほんとそれ、ほんとそれ。お母さん大好き、お父さんも大好きだから。
あ、いい、もう最高だね。
そうで、その後専門学校に、
うん、
まあ、行くことになって、
おうおうおう、
そうで、そっからその、まあ、音楽の専門学校だったんですけども、
はいはいはい、はい、
そう、そこでね、初めてドラムを、うん、選択するという、
あ、ちゃんと選択したんですね。
そうなの、だそこが多分ドラム人生のスタートだった、う
ん、おお、あ、そっか、吹奏楽部だ、パーカッションって言ったっけ、
そう、
ドラムではなかったんだ、
そう、なんかティンパニーとかそっち系だったから、
はいはいはいはいはいはい、
そう、もう全然ドラムじゃなくて、
なるほどね、
そう、
そこからスタートしてもずっとドラムだ、
そう、でもほんと専門学校行った時も、
うんうんうん、
なんかね、もうスティックの持ち方がもう吹奏楽の時こうだったから、これなんて言うんだっけ、これ
レギュラーグリップね、
レギュラーグリップっていう
か、レギュラーグリップ、うん、
そうだったから、うん、もうそれをまずこっちにするの、
マッチドグリップに
する、マッチドグリ
ップ、
そう、そっちにするのの直しでもう1年間の専門学校生活が終わってしまった感じ、
そこ、え、本当に、
そう、そうなの。
なるほど。
でしかもなんかその専門学校の先生卒業してから聞いたんだけど、
うん、
私なんかロックドラムがやりたいですって先生に言ってたのに、
うん、
なんかもう握力もないし、
うんうんうん、
パワーもなさすぎて、
うん、
なんか学校の先生たちはもう一律なんかこの子ロックドラム多分無理だなって思いながら教えてたらしくて、
めちゃめちゃめちゃめちゃむしろ男らしくロックな感じでオラーって感じじゃん。
ねえ、ありがたい。
スーパーロックドラマーだってみんな思ってるよ。
ね、わあ、それは嬉しい。そうなの、なんか専門学校の時はそんなだった。
なるほどね。
そう、意外と
意外とあのこうゆっくりこうみたいな感じのあるあるのパターンだったんだね。
ほんとそれ、
そんな可愛い時があったんだ。
いや、ほんとよ。本当に。で、しかもさ、なんか学校のそのテストでさ、うんうん、あ、超喋ってるけど平気？
大丈夫、いいんだよ、そう喋ってもらう時間だからね。
そう、なんかテストの時に、うん、あれ、これ皆さん聞こえてますか？
聞こえてますよ。
あ、よかったです。
うん、
そう、テストの時に、
うんうん、
なんかあの譜面をね、
うんうん、
追いながら自分はドラムを叩いて、
お
で他のクラスの子たちの全パートを一人ずつ読んで、
お
アンサンブルのテストっていうのがあったの。
なるほどね、バンドとしてね、うんうんうんうん、
そうで、そのテストをやるんだけど、うん、もう当然そのリハーサル的な練習もなく、
うんうん、
もう時間になったらその教室に行って、
うん、
この曲を叩いてください、
はい、
とか弾いてください、歌ってくださいって言われるわけ、はいはいはい、
それぞれね。
そうそうそう、うんうん、でそのテストをやった時に、
うん、
そのまあドラムってさ、やっぱ音楽のその何アンサンブルの基本だからさ、まあ、
土台の部分にいるもんね。
そうだから、そのドラムの人が楽曲を見失うと、
うん、
みんなでやばいことになるじゃん。
それは大変なことになる。
私それをやってしまって
な。どこどこって
テスト中にもうどこやってんのか分かんなくなっちゃって、
うん、
まさかの全員を巻き込んで
なるほど、
フェードアウトで終わっていくっていう。
みんなすごい見られたんじゃない、みんなに見られたんじゃない。
見られたし、その後号泣してた私。
みんなごめん。なるほど。
そう、そんなこともありましたよ、最初の頃。
そんな可愛いことがあったんですね。
そうなの、今思うとね。
うん、微笑ましい感じですね。
ねえ。
もう当時のね、まえちゃんからしてみるともう気が気じゃないね。
気が気じゃない、本当に。その後なんかベースの先生にもずっと、うん、大丈夫だよ、大丈夫だよって慰めてもらって。マジ申し訳ない。
いやそんな今じゃ想像できないよ、もう あんな有名な人たちとね一緒にやってるまよちゃんがそんな。
もうね、歴も長くなってきちゃったからね。
そうですよ、多分ね同じぐらいの歴じゃないかなと思うんですけどね。
あ、ほ
んと？うん、いや多分俺より長いかもしれない、いや長いかどっちどうだろうな、わかんない。うん、
いやもうそう、結構行ったわ、もう
結構行ったわ。僕はちなみに歴で言うと、今年で、24年ドラマー24年目。
そんなやってんの？
うん、そんなやってんの。
マジ？あれ、私ちょっと今自分が何歳なのかもちょっとよく分かってない。
それは分かってんだ
ろ。分かってないけど、ちょっと同級生の友達見つけないと分かんない。
普通に突っ込んじゃった
よ。いやでも負けてるかもしんない。
あ、本当に？
うん、
まあ、まあ、ある程度言ったらね、もうあんま関係なくなってくるよね。
あ、まあそうなんだよね、うん、そう
最初の 3,4 年ぐらいがポイントだよね。
そう、ほんとそれ。
うん、まあそんな、まあね、もう結構やってるっていうね、
うん、
まあまあ同志って言ってもいいんだけど、
うん、
まえちゃんとっても、ね、このドラム今どんな、もうポジション的に何なのよっていう、ドラマーっていうか、ドラムってまえちゃんにとって何？
友達と遊ぶ手段。
友達と遊ぶ手段。
そう。
そうなんだ、いいね。
そう、もうそれは、もう本当にその、
うんうん。
まあメンバーと一緒に音を出すのも友達と遊んでる手段だし、
はいはいはいはい、
あとライブした時はお客さんとも一緒に遊ぶ手段。
わあ、いいね。
そう、
楽しそう、っていうか楽しんでるんだよね。
楽しんでる、そうそうそう。
いや、
楽しくなきゃ、
楽しくなきゃ、もう最高だね。
うん、
そうそうそう。いや、じゃあね、もうね、その楽しんでるっていうね、まよちゃんのね、そのドラムをね、今日はね、うん、実は2曲持ってきてるんだけど、
はい、
その一曲をねまず聴いてもらいたいなと思うんだけど、これどんな曲なのよ。
はい。
どんな風に楽しんでるの？
ですね、今日はね、まあちょっとあの CD、私がドラムでちゃんと参加しているものということで、まず活動休止中ではございますが、MDMS のあれ、これ曲名言っていいんだっけ？
いいですよ。改めて言ってもらうからね。
あ、本当？あ、OKOK。そう、MDMS っていうね、このバンド。
はい。
そう、このバンドはね、ちょっと、まあ、一見見た目はなんかすごい強そうな。
ああ、強そうですね。
でしょ？悪そうな人たち ね。
強そうですね。
そう。
強そうな。この人たちが？
そう、この人たちが、
うん、
まあ、全然、見た目とは裏腹に、
うん、
ものすごく、お笑いを愛してる人たち。
お笑いを愛してる人たち。
いや別に愛してるわけじゃないと思うんだけど、うん、
お笑いに愛されてる人たち。
あ、そう、それそれそれ。もう本当にね、
うん、
もう珍事件が多発するミラクルバンド。
ミラクルバンドなんだ。
そう。そうなのよ。
なんかこうリスナーの方に分かりやすく言うと、まよちゃんが4人いる感じ？
いや、全然違うの。
全然違うの。
全然違う。全然違うジャンルの変な人たちが集まってる、
うん、なるほどね。そういう人たちが奏でる音はこうなんだと。
そう、そうなんです。
いうところで、じゃあ早速紹介してもらいたいなと思うんですけど。
はい。あ、じゃあこれラジオっぽく言えばいいですか？
はい、いや、ラジオですからね。
はい、それでは聞いてください。 MDMS でセブンデッドリーシーツ。 聞いていただきましたのは MDMS でデッドリーシンズでした。
すごいなんか なんか借りてきた猫のような喋り方をしてますけど、
もうちょっとラジオの人っぽいって言ってくれ
いやもうね、これはなかなか激しいね。
でしょ、
さっきあの子もなんかロック叩けないって言ってた、言われてた人のね演奏じゃない。
ね、本当にちょっと
ロックに愛されてるよこれは。
ね、ありがとう。うん、本当にマジ先生たちの前でもう一回発表会やりたいよね
この感じで。逆に今度は逆になんかどうしようって感じになるんだよ
あ、そう、成長ってできるんだなって思うよね、多分ね。そうなんですよ。
まあね、そうなんですね。
まあちょっと1点だけ。
何ですか？
この MDMS の CD でございますが、
はい、
こちら活動は休止中ではございますが、うん、ブラックリステッドレコードより発売中で、Amazon や HMV やタワレコードでもネット販売が可能です。
なるほどですね。
買ってください、ぜひ。
まあこれはね、僕は後でねラジオブログの方にしっかりと書かせていただきます。
ありがとうございます。
イエーイこういう感じなんでしょ、きっとバンドこんな感じでしょ
そんな感じ。
いや楽しいな、これは楽しい
ね。
うん、いやでももう本当ね、まゆちゃんと言ったらね、本当いろいろやってるからね。でもこのノリでずっと今ドラム叩いてるの？
え、そう。なんかいくつになっても落ち着かないんだけど、どうしよう。
いや、それでいいと思うよ。
そ
う。うん。それがね、もうね、まよちゃんのドラムってやっぱこうじゃないんだよねっていう感じで、もうみんな思ってるもん。
あ、本当？うん。
きっとドラム頼んだらこういうドラム来るよねっていう風なもうイメージができてるもん。
ああ、だといいんだけどね。うん、
もうがっつりいく感じのね、オラオラーって感じの、
うん、
うん、
そう
そうなんですよね。逆になんかおとなしい感じの曲のなんかこうドラム叩いてよとか言われたりとか、そういうのはないの？
あ、なんかね、たまにあるけど、いやマジ人生ミスって思う
そんなの気にしないで叩くけど私みたいな。
そうそうそうそうそう。
はいはいはいはいはい。
ね、まあそれでもいいんでしたらっていう感じだけどね。
なるほどね。
そうそうそう。
そうか、いやね、うん、それはね、そう思うわ。
ねね、本当に。なんで私に依頼したって思うよね。
まゆちゃんにドラム頼むとしたらもうね、がっつりロックだよね。
ね。そうなのよ、うん、もう運動会だと思ってるからさ。
うん、でほら仲間との遊ぶコミュニケーションだもんね。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、
それが遊び方が運動会なのね。
そうそうなの。
みんなでわーって盛り上がってわーって
言って、そうそうそうそう、
楽しい楽しいっていう、そういう、
そうなんですよ。だ本当
最高じゃん。
だ最近ね、あの自粛、うん、自粛言われてたでしょ。
うん、
それでなんか結構やっぱライブもできなくなっちゃって、
はいはいはいはい、
でまあリハとかも全然できなくなっちゃった時に、
うんうん、
私9キロ太りまして。
あら、
はい、だから
今で
なんかね、まあ今ちょっとまあ戻ったんだけど、
はいはいはい、
若干、
うん、
ただねなんか本当思ったけど、
うん、
ドラムがマジでいい運動になってたなって思って。
わかる
ね、
わかる。
そう、
必ず汗かくもんね。
そうそうそうそうそう。
そしてね、ドラムの機材を運ぶときね、筋トレになるの。
それ
それ
そう、ほんとそれだ。ダイエットにめちゃくちゃいいよね、多分ね。
あー、あるね。
ね
ー、なんかとりあえず、
うん、
そのドラム叩かなくなった、まあこの時期だからね、うん、最初の頃とかね、そうそうそう、スタジオなくなったのがね数ヶ月あったんですよ、全くゼロの時に。
うんうん、う
ん、時なんかね、あれなんかちょっとぷっくりしたかもしんないって思ったんで、もドラムをちょっとずつやるようになったら戻ってきたんだよね。
え、やっぱそうなんだよね。
そうなんだよね。
だからやだ、
ダイエットに最適。
いや本当に。でしかもさ、ストレス解消にもなるじゃん、やっぱ
暴れるから。やっぱり、
あ、耳が取れちゃった、はいはい、
耳は取れてないよ、イヤホンが取れたんだよ
いやそうなんですよ。だから皆さん、あの体型を、
うん、
ね、気にしてらっしゃる方は皆さん一律でドラムを始めたらいいと思います。
いや本当にね、そうですね、
ね、
気をつけていかないといけないのはお腹以外です。
え、
お腹だけはちょっとへっこみにくいかな。
あ、そうなの。
うん、え、お腹もいける。
お腹、あの EMS ずっと張って頑張ってた1ヶ月ぐらい。
なるほど。それを貼ってドラムやってたの。
あ、違う。
いや、ドラムやったら腹だけは使わないんじゃない、そんなに。
いや、でもなんかそれ
コーラスをやる。
いや、なんかね、コーラスとかじゃなくても結構私、そう、前になんかドラマはお腹の筋肉あんま使わないからっていうの言われたことがあって、うん、だからなんかちょっとまあ気にして叩いてみたの、うん、意外と腹筋使ってて私。
いいね。
ね、
いいね。
なんかすごい猫背なのになんか意外と使ってんだよね、うんう
ん、あ、でも最近ね、気をつけるようにしたらね、うん、僕使うようになってきたかもしれない。
あ、ドラムで。
でも気をつけなかったら使わなかったんだなと思った。
ああ、そう、プロの人も言ってたからね、腹筋も使わないって、う
ん、そうなんですよ。でもね、そういうね、腹筋も使ってるということでね、うん、その腹筋を使うドラムをもう一曲聞いてみたいなと思うんですけど、どんな、もう一曲、どんな曲持ってきたんですか。
はい、それではですね、 こちらは、まあ、こちらもちょっとまあ活動は止まっちゃってはいるんですけど、お、先日復帰を
した
発表いたしました。うわ、すげえわかりづらいかな、うん、アザゼル。はい、改めヘイデイズになります、
うん、あ、
はい、今度ね、
そうですね、
そう、
ここで発表できましたね。
はい、発表できました。
はい、
で、まだヘイディーズでは音源を取っていないので、
うんうん、
じゃあとりあえず
アザゼルで、
はい、アザゼルを聞いていただきたいと思います。
はい、
で、これはちょっとアザゼルの中でも、うん、まあ、割とポップな曲で、うんうん、私が作らせていただいた曲をチョイスさせていただきました。はい、それでは聞いてください。アザゼルで Song for、聞いていただきました。アザゼルでソングフォーでした。
ラジオっぽい、いやーね、かっこいいよね、アザゼル。 ね
ありがとう、うん、野生児って言われたからね。
野生児。
そう、
まあもうほんと最初さ、喋れないって言ったのに、うん、めっちゃもう喋ってもあっという間に番組終了ですよ
ね。ちょっと大丈夫かしらって思った今。
本当に。ということで、ね、もうここで言い残したことがね、ないようにということですね。なんか宣伝とかあったら、
悔いがないように、
うん、そうだもん。アザゼル改め、
そう、ヘイディーズ、
ヘイディーズ、
そう、これがちょっとまだライブの告知はできてはいないんですけれども、
うん、
もうすぐライブ情報を解禁するので、正座で待機をお願いいたします。
正座か、
そうですよ。
正座っぽい感じでいい、ぽい
っぽいじゃないよ、正座だよ。そうで、後日ね、ちゃんとまた情報も流していくので、
はい、
ツイッターのオフィシャルを フォローしていただけたらいいと思います。
まゆちゃんのツイッターってドラマまゆで出てくるのかな。
出てくるんじゃない。
あとは、うん、僕はこの終わった後にラジオブログを書くんで、そこで紹介しますよ。
ありがとうございます。
そこでね、ぜひチェックしてもらって、他には何か言いたいことありますか。
そう、あとカバーバンドなんですけど、うん、10月の31日に吉祥寺のクレッシェンドで、
お
マリリンマラソンという、
なんか、まあ、なるほど何のカバーか分かるような感じだね。
そう、こちらはね、多分ね、もう皆さん衣装とかにもうゴリゴリに本気になっているバンドなので、
うん、
ちょっと面白いから、無料配信もあるんでね、ぜひ見てください。
はい、ありがとうございます。言い残したことはないかな。
大丈夫かしら。
大丈夫かな。まあ、ここはなかったらね、うん、言ってくれたらラジオ部分に載っけるんで。
はい、
ということで本日のゲスト、ドラマーのまよちゃんでした。
ありがとうございました。
それではですね、ここで僕の情報、腰の方させていただきたいなと思います。今月の、直近ですね、10月の17日、今週の日曜日だ、吉祥寺のクレッシェンドにて、僕のですね、プロデュースする、今流れてますね、週刊少女ロックというバンドがあるんですけど、そちらのライブがあります。この日は僕ね、その週刊少女ロックでドラムも少女じゃないんで、少年としてね、あなたはこうかなと思います。そしてこの日なんとね、僕はサポートしてるエンプレスも一緒に出るので、僕は2ステージをやらせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。ま、詳しいことはラジオブログの方で書いていきますので、チェックしてくださいね。では次回はですね、11月の11日ポッキーの日ですね。この日はゲストにシノピーちゃん、シノピーさんというね、素晴らしいドラマが来ますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは今月もありがとうございました。